読んだ上でですね、特にルカの福音書、ヨハネの福音書を読んでいると、イエス様復活された後にもいろんな出来事があったということが分かります。弟子たちの前にイエス様が姿を現してくださったとか、あと、エマオの途上で歩いているその二人の弟子に一緒に歩いてくださったとか、あるいはイエス様お会いしてみんな喜んでいたのにトマスだけは出会えなくて信じることができなかったとか、いろんな出来事がね、イエス様復活された後にあったということがわかるんですけれども、マタイの福音書はほとんど省略をしておりますね。それでそういうことはあまり書いていないです。それで非常に復活の後の出来事に関しては簡潔にまとめているのがマタイの特徴かなと思います。でどういう視点で彼がまとめたかというと、復活を受けて2つの反応があったというですね、そういう視点でまとめているということがわかるかなと思います。復活をの事実を信じない人たちがいた一方で、でも信じる人たちもいた、もうその2つの反応に分かれているということですね。そのことが非常に明確に表されている、マタイの福音書の記述の特徴ということが言えるのかなと思います。で一方にイエス様が復活したのにその事実と向き合わない人、信じようとしない人々がいたという話が今日の最初に出てくる話であります。それは祭司長、長老たちですね、ユダヤ議会の議員たちです。それで11節から始まるんですけれども、彼女たちが行き着かないうちに晩兵たちが何人か都に戻って起こったことをすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから、というんですね。そういう展開になっているということがわかります。で晩兵たちは、その天使御使いが現れて、地震が起こってですね、で御使いが現れてその墓の石を転がしたその場面を見たわけですよね。そしてもうそれに恐れをののいてですね、死人のようになってしまったって書いてありますけれども、その場面を見て、そしてイエス様いなくなったということも分かったわけですよね。それで、そのことを彼女たちが行き着かないうちにって、女たちが弟子たちのところに行く前にも急いで、祭司長たちのところに行ったということなんですね。それでそのことを報告しました。で祭司長たち長老たちはその報告を聞きました。で聞いた上でどういう対応をしたかということなんですけども、ここを読むと共に集まって協議したって書いてあるんですね。で彼らよく協議をするんですね。で前の場面にもイエス様をどうやって死刑にしたらいいかって協議していたっていう場面があるんですけども、よく話し合いが好きなんですね。で今回も協議をしていて、そして協議した結果どうしたかっていうと、兵士たちに多額の金を与えて、一言で言うならばその事実をもみ消そうとしたっていうかね、なかったことにしたって、なかったっていうかあったんだけれども、ちょっとこう曲げて、偽証させて、いくっていうことですね。イエス様は復活したという事実に向き合おうとしないで、弟子たちが来て眠っている間に来て盗んでいった、そのことをみんなに知らせなさいというですね、偽証させるためにお金で買った、お金を払ったということですね。そういうことをしたということなんですね。それで彼らはイエス様が生きている時に3日後によみがえるっていう証言をしていたってことは聞いて知ってたんですね。そのことはもう知っていて、ですから3日後によみがえるかもしれないっていう理解はあったと思うんですね。でそのことを受けて天使が現れて、そしてお墓が空っぽになったという事実を聞いた時に、その復活の事実と向き合うチャンスはあったと思いますね。そのことを確かめたりね、 本当にそのことが起こったのかどうか確かめたり確認したりそういう努力もできたと思うんですけれど もう彼らはもうそういうこと全然考えませんね。もうとにかくそのことが社会に与える影響、人々に及ぼす影響のことばっかり心配して、それを何度かもみ消そうと努力をして、そのためにお金まで支払っているというですね、そういう姿がここに書いてありますね。そして、兵士たちもお金もらって、もうそれで納得をしてですね、15節、そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっているということで、その影響が今日まで広がっていると。で、要するに公式にはイエス様は復活したことになってないっていうことなんですね。イエス様は死んで、そしてその遺体を弟子たちが盗んでいったということが、共通の理解になっちゃっているというね、その復活の事実と向き合おうとしない人々の影響がずっと今日にまで及んでいるということが最後に出てくることなんですね。それで今も変わらないんだと思うんですね。イエス様が復活をしたという事実があって、私たちは信仰を持って受け止めるけれども、それをとても信じられない、認めようとしない、その事実と向き合おうとしないという人々、そしてその影響がもうずっと今日に至るまで続いているんだと思いますね。そういうふうにこう一般常識としてはそうなっているんだと思います。とてもイエス様が復活したのって信じられないとね、聖書読んでてとてもいい本だと思う人もたくさんいると思うんですけれども、とてもイエス様が復活したので信じられないと、そういうふうに考える人は今日もたくさんいるんだというふうに思いますね。とても残念だなと思いますね。イエス様の復活の事実を知るチャンスはあったと思うんですけれども、それと向き合おうとしない、向き合わないだけではなくて、それをもみ消していくっていうかね、そういう反応が一方にはあったということと聖書は述べています。でももう一方にはですね、本当にイエス様の復活を信じて受け入れた人たちがいたという、そういうことが次に出てきますね。でそれは弟子たちですね、十二弟子っていうか一人いなくなってますので十一人ですけれども、16節、さて十一人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいたというふうに書いてあります。それでいろいろあったんですけれども、11人の弟子たちは女性たちがね、ガリラヤに行きなさいってイエス様がおっしゃってたっていう、その知らせを伝えたわけですね。それで最初は実は弟子たち信じられなかったんですね、そのことをね。それはたわごとのように思えたっていうふうに書いてあるので、最初はとても信じられなかったんですけれども、でもその後そのイエス様が実際に現れてくださって、それで信じることができて、そしてその後の話ですけれども、彼らはガリラヤに行くんですね。イエス様が約束した通りにガリラヤに行って、そして山に登って、そこでイエス様とお会いすると、再会したと、それが今日の場面です。それで、ガリラヤでイエス様待ってるよって言ってくださった。でガリラヤっていうのは、弟子たちがイエス様と出会った場所であり、そこでイエス様と一緒にお食事をした場所であり、そこでイエス様から指導をいただいて、教えをいただいて、訓練していただいて、本当に思い出がいっぱい詰まっている場所ですね。そこでもう一度再会できたということは本当にこう喜びだったと思いますね、弟子たちに。でもただ嬉しかったというだけではなくて、弟子たちはここでイエスに会って礼拝したって書いてあるんですね。でこれ今までにない記述だと思います。今までもイエス様、弟子たちイエス様といつも一緒にいて、弟子たちイエス様と一緒にいたんですけれども、礼拝したってことはなかったと思うんですね。イエス様から教えをいただく、訓練していただく、一緒にお食事をする、そして共に過ごす中で、あ、イエス様って素晴らしいなって教えをいただいた、そういうことはたくさんあったと思うんですね。まさにこう師として仰いでいた、師匠として尊敬していた、先生として師として仕えてきた、主人として仕えてきた、そういう間柄だったと思うんですけれども、ここに来てついに弟子たちはみんなで礼拝したんですよね。イエス様が礼拝の対象についになった まあ、この時にもうイエス様は彼らにとっては人間ではないですよね。もうこの時にもうイエス様は神になられたというかね、まあ、もともと神なんですけれども、神の子なんですけれども、本当に神として崇めるようになった、まあ、それはやっぱり復活というものを、ね、経験したからだと思いますよね。死に勝利されたイエス様のその素晴らしさをこう知ってですね、あ、この方はまさに神の子なんだという、そのような信仰の告白に導かれて、礼拝に礼拝者としてこう導かれたということですね。そういう姿が28章マタイの福音書の一番最後に出てきた、あ、やっとここに来て出てきたなという感じがしますね。で、皆さんちょっと復習をしたいと思うんですけれども、マタイの福音書の学びがですね、始まって1章でイエス様誕生するんですね。それで2章で何が記されていたかっていうと、2章では東方の博士たちが生まれたばかりのイエス様を訪ねてきたっていう話が2章なんですね。それで、あの話はですね、あの東方の博士たちはエルサレムまで何をしに来たか、そしてその後ベツレヘムまで何をしに行ったかっていうと、礼拝しに来たって言ってるんですね。それでイエス様を最初に礼拝した礼拝者たちは実は異邦人だったと、東方の博士たちだったと、そういうあのメッセージなんです、2章のメッセージ。クリスマスで皆さん上演する有名な話なんですけどもね。で、あれは、まあ、マタイの福音書っていうのはユダヤ人が主に読んでるんですけどもね、ユダヤ人に意識して記されている書物だって言われてるんですけど、それはユダヤの人々にとっては強烈な皮肉なんですね。皮肉っていうか、イエス救い主が来られたのに、その救い主が来た時にユダヤの人々は誰一人礼拝しない、まあ、誰一人気づかない、救い主が来たのに。で、唯一気づいたのは東方の博士たちだった、異邦人だったって。で、異邦人っていうのはユダヤの人たちがものすごい毛嫌いしていて見下している人たちなんですね。で、その人たちが最初の礼拝者になったんだよっていうのはね、ユダヤの人たちにとっては、ユダヤ人たちにとっては強烈なメッセージなんですね。私たちが聞いてもあんまりピンとこないかもしれませんけどもね。で、そういう、こうメッセージを通して、マタイはイエス様という方はもうユダヤ人を超えている全ての人々の主なんだ、神なんだというね、そういうメッセージがマタイの福音書の最初からもう出てるんですけれども、でもその後イエス様弟子を選ばれて、弟子を訓練して、そして育てて、そして十字架があり、復活があり、そして最後の最後の場面でやっと弟子たちはイエス様を礼拝したと、まあ、ユダヤの、ね、人たちの、まあ、代表というか、その弟子たちもついにイエス様を礼拝するものに変えられたんですよという、そういうメッセージがこうマタイの福音書全体を通してこう見えてくることなんですね。それで、あ、よかったなと最後に弟子たちも気づいて、本当にイエス様を神として崇めることができた、そのことは本当に幸いだったなというふうに思います。で、私たちも同じようにですね、イエス様を師匠として主として仰いでいますけれども、でも同様にですね、神として崇めております。イエス様は私たちにとっての神であるということを覚えて、私たちも心からひれ伏して礼拝するものでありたいなというふうに思います。そして、今日の、最後のですね、18、19、20のこの最後の3節は、いわゆる大宣教命令と呼ばれる、そういうふうに呼ばれている箇所で、まあ、イエス様が弟子たちを、まあ、命令をして全世界に使わしていくというですね、そういう話でマタイの福音書は終わるんですけれども、実はマタイの福音書のクライマックスはこの最後の3節だと言われております。で、まあ、十字架の場面もとっても大事、復活の場面もとっても大事、でもマタイが一番伝えたかったことはこのマタイの福音書の最後の3節、ここがクライマックスだったというふうに言われている。これを伝えたいために、今までの話が全部その準備だったっていうかね、ここにつながっていく、まあ、そういう視点でマタイの福音書は記述されているということが言われている。で、その中心はあらゆる国のあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいという、ね、この命令なんですね。弟子としなさいと、これを、まあ、イエス様の命令 命令として、これが弟子たちに与えられた最後の命令であり、そしてそれは今私たちにも与えられている命令なんだと、そのことを伝えるためにマタイの福音書は記されていたというふうにこう説明をされております。でマタイの福音書今日最後なので、ちょっと復習なんですけれども、マタイの福音書をよく理解するためのキーワードがいくつかあるんですけれども、それを一つの大切な言葉は天の御国っていう言葉なんです。で今まで私たち学んでくる中で天の御国って言葉がマタイの福音書に何度も何度も出てきました。もう繰り返し繰り返し出てきました。思い出される方もいるかと思いますけれども、イエス様が交渉外始まって最初に伝道を始めた時に、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという言葉から始まるんですね。で天の御国が近づいたからというそういう言葉でイエス様の伝道活動が始まって、そして本当にイエス様が来られたことによって御国がやってきたわけですけれども、マタイの5章6章7章は三条の説教と呼ばれるメッセージでした。であれはこの地上の価値観ではなくて天の御国の価値観ですね。御国っていうのはどういう世界なのか、御国っていうのはどういう価値観の世界なのかっていうことを教えているのが5章6章7章でした。で8章9章ではイエス様によって病気の人が治るとか、悪霊に取り憑かれている人の悪霊が追い出されるとか、死人がよみがえるとか、サラートに人の病気が治る、清められるとか、そういう話がいっぱい出てくるのが6章7章なんですけれども、8章9章なんですけれども、それは御国が本当に来たんだよと、イエス様によって御国が本当に到来したんだよという、その姿をまとめて表しているのが8章9章ですね。それで10章でイエス様は弟子たちを選ばれるんです。でそこで御国が拡大していく様子が描かれているんですね。イエス様は一人で全部やってたんですけども、とても全部でやりきれないんですね。で収穫は多いが働き手が少ないってねおっしゃられて、もう収穫はいくらでもあるのに働き人がいないってイエス様言われて、それで弟子たちを選ばれたのが10章だったんですね。それで弟子たちを鍛えて訓練して心構えを教えて、でそれがこう御国が広がっていく様子というものがその後こう描かれていくわけですね。そして13章の時には御国の例えといういろんな例え話がありました。天の御国は何々のようです、天の御国は何々のようですって例え話がいっぱい出てきたのが13章だったんですよね。天の御国はからし種のようですとか、天の御国は畑の中に隠された宝のようですとか、真珠を探している商人のようですとか、いろんな例えが出てくる。それ全部天の御国の例えだったんですね。でそうやってこう話が進んでいて、でもそれに反発する人もどんどん出てきて、最初立法学者で、それでこう戦いも激しいということがだんだん見えてくる。そして、21章でイエス様エルサレムに入場して、そして十字架復活というふうにこうつながっていくんですけれども、マタイの福音書全体を理解する、非常に大事な言葉として御国ということですね。その言葉がとても大事な言葉だというふうに思います。そしてこの最後のこの結論に至るんですね。クライマックスに至るんです。でマタイの福音書の内容ということを、内容について、一言で言い表すならば、それは御国をこの地にもたらすために弟子たちが選ばれ、その弟子たちが訓練され、その弟子たちが使わされるまでの歩みを記している。それがマタイの福音書ということになるのかなと思いますね。で弟子って言葉もたくさん出てくるんですね、マタイの福音書の中にね。それでやっぱりイエス様は御国をもたらすためにこの地に来たんですけども、そのために弟子たちを選ばれて、弟子たちを訓練されて、弟子たちも本当に弱い弟子たちでですね、いろんな失敗ばっかりしてるわけですけれども、そういうこう限界があり弱さがあり、そういう弟子たちを本当にこう愛してですね、育てられて、そして十字架があり復活があり、そしてもう一度再会してくださって、そしてその弟子たちを全世界に使わしていく、ここがクライマックスなんですね、頂点なんです。それを伝えるために全てのマタイの福音書の記事が、ここにこうつながっていくということですね。そういう全体像を意識しながら読むとマタイの福音書をよく理解できるのかなというふうに思います。で マタイの全体から語られるメッセージを今日2つ確認して終わりにしたいなと思うんですけども、まずマタイの福音書の全体から語られている、今日だけではなくてね、全体の箇所から語られているメッセージ、やっぱり私たち2つのことが求められていると思います。1つは弟子になるってことなんですね。弟子になる。でイエス様は私たちを選んでくださった、選んでくださった、それは何のためか、それは私たちが弟子となるためなんですね。そのために私たちは選ばれているんだっていうことをぜひ覚えたいなと思いますね。で時々クリスチャンにはなるけど弟子にはなりたくないっていう人がいらっしゃるかなと思いますね。救われてありがたいんだけどイエス様に従いたくないっていうんでしょうかね、あまり仕えるのは嫌だっていう人が時々いらっしゃるかなと思うんですけれども、それは御心ではないと思いますね。やっぱりイエス様は選ばれたということは、やっぱりそれは弟子になるために私たちは選んでくださっているということですね。そのことをマタイの福音書の全体から私たちは受け止めることができるんではないかなと思います。で弟子になるって言われると、弟子っていう言葉のイメージがあるので、ちょっとこう弟子っていうね、イメージがあるので少し抵抗を感じる人もいるかもしれませんけれども、弟子っていう言葉は、ギリシャ語では、セテスって言葉なんですけれども、マンファノーというギリシャ語から来ていて、これは学ぶって意味の言葉なんですね。それでこれは弟子っていう言葉日本語では訳されるんですけども、ギリシャ語の忠実にこう訳すならば、学ぶ人たちっていうね、そういう意味の言葉になるんじゃないかなと思います。で弟子って何かっていうことなんですね。で弟子っていうのはもちろんイエス様に仕えていく人なんだけれども、学ぶ人たちなんですね。絶えず学んでいる人たちなんです。何を学ぶかっていうと、イエス様から学んでいる人たちなんです。イエス様の生き方、生き様、教え、そこから直接教えていただいて、神に仕えるためにはどうしたらいいのか、人に仕えるためにはどうしたらいいのか、そしてイエス様の祈っている姿から私たち祈りを学ぶし、イエス様が父なる神様にいつも信頼している姿から父なる神様に信頼することを学ぶし、そしていろんな難しい人々と対応しました。イエス様はね、祭司長、長老たち、律法学者、パリサイ人、いろんな難しい人に攻撃された時にイエス様はどう対処しているか、難しい人と付き合っていく時に私たちどう対処しなくちゃいけないのか、いろんなことありますけれども、そういう一つ一つの事柄をイエス様の姿を通して、でイエス様が教えてくださったそのことを通して学んでいくんです。私たちはね、生涯、そして本当に心から神に仕え、人に仕えるように成長できるように絶えず学んでいる、それが弟子であるってことですよね。ですから私たちもぜひイエス様の姿いつも目を留めてですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいってヘブル人の手紙に出てきますけれども、イエス様から目を離さないで、いつもイエス様から教えられていくということ、学んでいくということ、これ私たちの大切な務めであるということですね。そのようにしてぜひ私たちも弟子にしていただきたいしね、弟子に なることができるようにこれからも祈り励んでいくものでありたいなと思います。でもイエス様のもう一つの御心があるんですね。それは弟子となるというだけではなくて、弟子とするということなんですね。で私たち何のために弟子になったんでしょうか。それはやっぱり弟子とするために、やっぱり弟子となったというね、そういう結論が最後に見えてくるんじゃないかなと思います。イエス様は最後に弟子たちに言われたんですね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさいということで、弟子となった彼ら、そして本当にイエス様を礼拝する礼拝者とされた彼らが、今度は世界中に送り出されていくのは何のためだったのか。それは弟子となった彼らが弟子を作り出していくため、人々を弟子とするために、そのように送り出されていった、そのために行ってってね、まず出ていくということ、神様の御心に従って前に一歩踏み出すということ、そして、バプテスマを授けるということですね。本当にその人がイエス様のものにされて、本当に新しい命に生かされてイエス様に従っていく人になるように、そのように導くということ、そしてそのために教えるということですよね。そのために私たちは弟子とされているという、そういう主の御心が マタイの福音書の最後にこう示されていることだなというふうに思います。で、今日でマタイの福音書が終了でね、学びが終了で皆さんたくさん学んできたと思いますね。で、本当にそれ感謝だったなと思いますが、ぜひ皆さんまず自分のために学んでほしいと思います、自分が本当にその学びを通してイエス様に少しでも近づけるように、そしてイエス様のように神と人に心から仕えることができる、そういう弟子になれるようにぜひ学んでほしいなと思うんですよね。で、一つは自分のために学んでほしいなと思います。でも、もう一つはですね、ぜひ学んだことを人々に伝えることができるように、人々のためにも学んでほしいなと。皆さんを通して、皆さんの周りにいる人たち、出会う人たちが弟子にされていくように、そのための学びをぜひそのために学んでほしいなって、それがやっぱりイエス様の御心だということをですね、ぜひ覚えていただきたいなと思います。で、そういうことを言うと、とても私には無理ですとね、そんな力はありません、もう私はそんな賜物はありません、もうとてもそんなことできません、なんていうふうにそういう反応も出てきてしまうのかもしれませんけども、でもこのイエス様の言葉はとても力強い励ましの言葉に挟まれているということですね。そのことを意識したいなと思います。で、ただ言って弟子としなさいっていうだけではなくて、ですからっていう言葉から始まるんですね。このですからがとっても大事だと思いますね。ただ言って弟子としなさいっていうことではなくて、理由があるんですね。なんで言って弟子とするのかって、その前の言葉なんですけども、イエス様は言われました。私は天においても地においても全ての権威が与えられています、ですからという言葉が続いていくんですね。それでもうイエス様が 天においても地においても全ての権威を持っておられる、もう神様の力がもう豊かにあるんだってことですね。そういう権威を持っておられる方がおられるということ、その方からの命令なんだっていうことなんですよね。そしてその命令が語られた後に、最後に語られる言葉は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという約束。これでマタイの福音書終わるんですね。で、命令で終わるんではなくて、命令に伴う約束でマタイの福音書終わってるんですね。天と地の権威を持っておられるこの力強い方、その方から私たち送り出されていくんだけれども、その方がいつも世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださるという、その約束を持って私たちを全世界に送り出してくださるということなんですね。ですから、もうできなくて当然なんですね。私たち力がないんですね。もうどうやって語っていいのかもわからないし、どうやって証ししたらいいのかもわからないし、とても弟子になってもらうなんて難しいというそういう、こうためらいがすぐ出てきてしまうのかもしれませんけども、でもその主が使わせてくださるということ、その主が共にいてくださるという約束の中に、私たちは本当に平安を得てですね、この方に相談しながら、頼りながら、どう語ったらいいでしょうか、どう判断したらいいでしょうか、祈ることができるんですね。頼ることができるんです。信頼することができるんです。で、そのようにして御国は全世界に広がっていく、私たちを通して私たちからさらに御国が広がっていく、そのような神様の御心があり、ご計画があるということを私たちは意識するものでありたいなと思います。そのようにして、ぜひ私たち弟子としていただき、また弟子とすることができるように、そのような主の御心に従って歩んでいくものでありたいと思います。はい、それでは お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、マタイの福音書の学びを今日で終了することができたこと、ありがとうございます。天の御国がイエス様によってもたらされて、そして私たちも御国の民とされたことを覚えてありがとうございます。そして私たちも選ばれて弟子とされ、今訓練をいただいておりますが、どうかイエス様から豊かに学ぶことができるように、いつもイエス様から目を離さないで、イエス様の姿から学び続けることができるように、愛に乏しい、力に乏しい、知恵に乏しい私たちでありますけれども、イエス様により頼みながら絶えず教えていただくことができるように、そして私たちもいろんな人との関わりの中に生かされています。どうぞお一人お一人に神様の祝福を届けてください。 届けることができるように、弟子とすることができるように、そのような御心に少しでもかなうものとさせてくださるように、主がいつも共にいてくださることを覚えて感謝します。あなたにより頼みながら一歩一歩歩んでいくことができるように、これからも支えてくださるようにお願いいたします。与えの福音書の学びが与えられたことを心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ということで皆さんご苦労様でした。マタイの学びが始まったのは去年の4月3日から始まってますので、1年半ですかね、大体ね、1年半かかったかなと思いますけど、一応全部読み終えたということで、毎回来てる方々は全部学んだということになるかなと思いますけれどもね、一つの章をね、丁寧に読むってとても大事なことだと思いますね。とても力に なるんじゃないかなと思いますので、またその学びを今後ともね、生かしていただけたらというふうに思います。菊池さんが毎回録音してくださってね、いろいろ聞くこともできるようになっているようですのでね、振り返ることもできることも感謝したいなと思います。で、来週からなんですけども、もうカレンダー等で皆さん見て分かったと思うんですけども、旧約にまた戻ろうと思っています。で、基本的に旧約をずっと学んできて、今回また新約をやりましたけどもね、でまた新約を続けてもいいのかなと思うんですけど、やっぱり旧約の理解が私たちまだまだ弱いかなと思いますね。ですから旧約をやっぱり学んだ方がいいかなと思いまして、どこにしようかなと祈っていましたけれども、列王記を学んでみようかなというふうに思っています。それで来週からは第一列王ですね、の学びを開始したいなと思っています。列王記もなかなか読む機会があんまりないところかなと思うんですけれどもね、前サムエル記を礼拝の説教で公開説教したことがあるんですけど、その続きになりますね。ダビデ、ソロモンのその次の、そのイスラエル王国の歴史になりますけれども、イスラエルと南ユダに分かれて分裂をして、それぞれ王様が建てられていくという歴史をたどっていく内容になるんですけれども、来週から列王記の学びを開始したいと思いますので、また期待して、また祈っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、この間祈りの課題を作ったんですけれども、日曜日に来られた方はもらったかなと思いますけれども、一応共有画面で出しますね。見えたでしょうか。あと後ろにありますので、もしない方は、手に取って見ていただけたらと思いますけど、10月の祈りの課題を少し確認をして、そして皆さんにそれに付け足していただくような形で祈りの課題の共有をしていきたいなと思います。9月の感謝、8